声の広報杉並。平成25年2013年3月11日発行、第2043号です。杉並区区政施行80周年。80年の歩み、つなげよう未来へ。災害に強い町づくりへ。首都直下地震に備える。木造密集地域は対策が必要です。木造密集地域が点在している区では、個々の建築物を倒れにくく燃えにくいものにする取り組みが不可欠です。地震に強い安全な町を作るため、24年度に引き続き25年度も建築物の耐震化・不燃化に向けた支援・誘導を推進するとともに、道路などの整備を進め、木造密集地域の解消に努めます。不燃化支援については、災害時に震災救援所となる区立小中学校周辺や、震災救援所に至る緊急道路障害物除去路線沿いの不燃化建て替えの一部を助成し、不燃化を推進します。問い合わせは各担当課へ。1、不燃化助成制度。区では災害時の避難路の確保や迅速な消火・救援・救助活動のために、震災救援所周辺などにおいて耐火性能の高い建築物を建築する方に建築資金の一部を助成します。対象区域、次のいずれかに該当する区域。1、震災救援所区立小中学校の敷地境界線から10メートルの区域。2、区が指定する緊急道路障害物除去路線の道路境界線から10メートルの区域。3、住宅市街地総合整備事業整備地区、阿佐ヶ谷南、高円寺南地区。詳細はお問い合わせください。対象建築物助成額。耐火・準耐火建築物を建築する場合に、耐火建築物は250万円、準耐火建築物は100万円を助成します。ただし、法律等に基づき耐火建築物及び準耐火建築物とする場合や、この制度で助成を受けたことがある建築物は除きます。助成対象者、対象区域内で建築する建築主。住民税、企業の場合は法人住民税を滞納していないこと。問い合わせは町づくり推進課町づくり調整係へ。2、耐震化支援事業。区では昭和56年5月以前に建築した建物を対象に、耐震診断、耐震改修工事の助成をしています。耐震化の助成は無料で行う木造住宅耐震診断士や耐震相談アドバイザーの派遣申し込みから始まります。木造住宅の耐震化、マンション等木造以外の耐震化、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化などを行っています。対象・申し込み方法等の詳細はお問い合わせください。問い合わせは建築課耐震改修担当へ。3、共愛道路拡幅整備事業。区では幅員4メートルに満たない共愛道路、建築基準法第42条第2項で定められた道路、通称2項道路を建築基準法に定められた幅員4メートルまで拡幅する整備事業を進めています。道が狭いと消防車が通れません。災害時に消防車が通れないと救援が遅れます。問い合わせは土木管理課共愛道路係へ。 3.11 を忘れない。足元を固めて災害に備えよう。杉並区長田中亮。東日本大震災から2年、改めて震災でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、今も避難生活を続ける被災者の方々、一 被災地の皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。私は震災直後、支援物資とともに南相馬市へ駆けつけました。町の惨状を目の当たりにして、改めて住民の安全をいかにして守るか、それが基礎自治体の長の責任であるとの思いを強くしました。だからこそ、この震災を風化させず、私たちの教訓とするとともに、復興に向け懸命な努力を続ける南相馬市に対して支援を続けてまいります。区は、大地震は必ず来るという認識のもと、災害に強い町づくりに取り組んでいます。その第一は、倒れにくい、燃えにくい町づくりなどの対策。第二は、防災市民組織の活動などの地域の力の醸成。第3は、自治体間の相互支援の関係強化です。こうした備えは、被害を最小にとどめ、災害復旧・復興に要する時間とコストの軽減に、はっきりと違いが出てくるものと考えます。今後も、区民や事業所の皆様には、自分たちの地域は自分たちで守るとの意識を一層地域に広げていただき、手を携えて共に安全安心に暮らせる街づくりを推進していきましょう。
区は以下の事業にも積極的に取り組みます。災害に強い街づくりを一層進めるために、区は次の事業にも取り組みます。また24年度からの拡充も含め、25年度予算として多くの事業の提案を予定しています。問い合わせは各担当課へ。防災用品のあっせん。区内の一般家庭を対象に、消火器、火災警報器や防災用品をあっせんしています。詳細は区役所、区民事務所、地域区民センター、区民集会所などに置いてある防災用品あっせんのご案内をご覧ください。区ホームページからもご覧になれます。ホームページは http://www.city.sugi.namai.tokyo.jp/ です。問い合わせは防災課へ。震災時生活用水井戸登録助成。区立の公園や施設等には、非常時の生活用水、飲用、調理用以外で必要となる水を得るための井戸が設置されています。また、一般のご家庭で井戸をお持ちで、震災時に付近の住民の方々へ井戸を使用し、生活用水を提供してくださるご家庭が、区内におよそ850戸あります。門や玄関先に赤いプレートで、震災時の井戸協力の家と書かれたプレートを掲示しています。問い合わせは防災課へ。街灯消火器の設置。区内には50メートルから60メートルおきにおよそ5600本の街灯消火器、赤い金属製の格納箱に消火器が入ったものが設置されています。災害時の初期消火のほか、通常の火災、車両火災にご使用ください。問い合わせは防災課へ。災害用伝言ダイヤル171。地震、噴火などの災害の発生により通信機器がつながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。問い合わせは防災課へ。震災救援所。区内で震度5強以上の地震が起きると、区立の小中学校等は震災救援所として開設されます。普段からご自宅に近い区立の小中学校等の所在地を確認しておきましょう。問い合わせは防災課です。災害防災情報メールの登録。災害時の緊急なお知らせや 地震、気象などの情報を配信します。モバイル版区ホームページ http://www.city.suginami.tokyo.jp/mobile/ の防災情報から登録してください。問い合わせは防災課へ。防災市民組織、防災会への支援。防災市民組織による身近な地域の防災マップ作成を支援するとともに、火災危険度の高い地域にスタンドパイプ等の配備を計画的に進めます。問い合わせは防災課へ。防災施設の整備。食料、水、燃料や救助用資機材などの備蓄品の計画的な入れ替えを実施するとともに、公衆浴場に設置されている非常用発電機の取り替えのための助成を行います。問い合わせは防災課へ。災害用医薬品、医療資材の管理。災害用医薬品の滅菌、入れ替え等の管理を行います。また、災害医療コーディネーターを設置し、災害時医療救護体制の充実を図ります。問い合わせは、杉並保健所地域保健課、電話 3391-1355 へ。災害時要援護者支援対策。在宅人工呼吸器使用者に対する個別支援計画の作成や、福祉救援所の充実、建物防災支援アドバイザーの派遣などによる建物防災支援を推進します。問い合わせは保健福祉部管理課地域福祉係へ。
杉並区災害時における相互支援に関する条例の施行。今後の大規模災害への備えとして不可欠な基礎自治体間の連携による水平的支援の仕組みを促進していくために、表記条例を制定し、25年4月1日から施行します。問い合わせ、防災課へ。
災害時に役立ちます。事前にダウンロードしてください。防災アプリ。普段から自宅に近い小中学校、震災救援所を調べ、自宅からのルートも確認しておきましょう。この時、防災課で作成した防災マップが役に立ちます。このマップは防災課で配布しています。また、このマップをスマートフォンで見ることができるアプリケーションが防災アプリです。これは住所を入力することで、お近くの小中学校、震災救援所を3箇所表示するなどの機能を備えており、防災ガイドなどの情報もご覧になれます。ぜひご活用ください。アプリケーションソフトは App Store や Google Play から無料でダウンロードできます。問い合わせは防災課へ。区内では地域の取り組みも盛んです。区の取り組み、公助のほかに、区内の地域では地域の取り組み、共助も盛んに行われています。問い合わせは防災課へ。山谷小学校子ども防災宿泊訓練。24年11月2日金曜から3日祝日、山谷小学校で3年生から6年生の児童48名と、近隣の井草中学校中学生レスキュー隊、都立農芸高校の生徒、山谷町会役員などが参加して、宿泊防災訓練が行われました。AED の使い方をはじめ、怪我人などの搬送方法の学習や、防災食の炊き出しを体験した後、小学生は高校生と学校に宿泊しました。山谷小学校など、区立小中学校等は、 震災救援所に指定され、区民が避難する場所になっています。救援所を区職員とともに運営する町会、防災会のメンバーの多くが高齢者や女性であり、地域の防災力をさらに高めるためには、中学生や高校生がしっかりとした救命救急等の訓練を学び、地域の担い手となることが期待されています。また、小学生もこれらの宿泊訓練などを積むことで、自分の身を守れるようになるとともに、将来の防災リーダーに育っていくことを目指しています。南相馬市未来夢基金。皆さんからお預かりした義援金は、福島県南相馬市の子どもの健やかな育成を図る事業などに活用されています。南相馬市では、区民の皆さんからいただいた義援金を生かすため、23年12月、義援金を財源とする南相馬市未来夢基金を設置しました。基金は、1、子どもの健やかな育成を図る事業、2、地域の再生・活性化を図る事業、3、その他市民が将来に夢や希望を抱くことのできる事業に活用されています。具体的には、スポーツ交流や東日本大震災で親を亡くした南相馬市の子どもたちに対し、社会的に孤立しないようにカウンセリングや交流などを行い、大学卒業まで就学支援を行うといった事業に活用しています。区民の皆さんからの義援金総額5億3,151万9,075円。24年12月末日現在です。南相馬市義援金募集実行委員会への義援金も含みます。以上、問い合わせは危機管理対策課へ。
保育所の待機児童解消について都知事と会見を行いました。3月1日金曜に田中良区長が猪瀬直樹東京都知事と会見を行いました。保育の待機児童対策は大都市共通の課題であり、東京スマート保育の活用など今後も都区間で連携しながら取り組むことを確認しました。区では待機児童ゼロ達成に向け、待機児童対策緊急推進プランを策定し、働くお母さん、お父さんを支援するとともに、区民の皆さんの不安解消に向けて、新たなプランに基づく対策を着実に推進していきます。問い合わせは保育課へ。